の星タクシー。コロクは FM イルカを応援しています。コミュニティラディオステーション FM イルカウェンズデイ。時刻10時15分になりました。クラシツズレオーリー月の第3週の水曜日、今月から新しいコーナーがスタートいたしました。高専宝探し花咲く町の技術者です。函館工業高等専門学校、昨年50周年という節目の年を迎えました。その工業高等専門学校、地域の方々とどんな関わりがあり、どんな宝物が眠っている学校なのでしょうか。まずはじめに、今月は森谷健二先生にお話をお伺いいたしましょう。森谷先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくどうぞお願いいたします。はい、先だってお打ち合わせに伺いましたときに名刺を頂戴いたしました。はい、ちょっと長いんですけれども独立行政法人国立高等専門学校機構函館工業高等専門学校電気電子工学科准教授、地域共同テクノセンター副センター長で工学の博士でもいらっしゃいます。
立派ですね。それ3月の名刺で肩書き多少変わってるけど、そこは
変わってんですか？
すいません、申し訳ありません。
まずご専門が電気電子工学科、
はいはいはい、
どういうような学問なんでしょうか？
電気電子自体はですね、すごい幅広いことをやってるんですが、まず基幹になるエネルギーですよね。はい、この電気の、発電の話から、各家庭に途切れないで送電する話、そういったエネルギーですね。
はい、
でそれで今、クリーンエネルギー、その太陽光発電だったり、その地熱を使いましょうとか、そういったそのクリーンエネルギーとかも含めてですね。で当然半導体の話から、通信、このラジオとかのそのやり取りの通信も、光通信もっていうことも全部含めてですね。はい、そういったことを含めて、回路とか結構いろんなことを幅広く、
私たちの暮らしにすごい身近ですね。
はい、
それからもう一つ、地域共同テクノセンターという、これはどういう、
はい、高専の、なんでしょう、役割の中にですね、はい、教育と研究とというのはもちろんあるんですが、そういう研究とかをですね、地域に還元していくってことは一つの、役割なんですね。
はい、
でその地域の企業様と一緒に、いろんな課題解決をしたり、私たちの持っているその研究の、なんでしょう、内容とかですよね。
はい、
そういうものを、役立てていきたいとか、その研究内容に限らず教育の内容も地域の皆様に還元していきたいと、うん、そういったところがテクノセンターという場所で、地域の皆様に貢献していくということになっています。
はい
はい、
でそういうような専門の先生方が本当に宝の山ほどいらっしゃるんだそうですね。
はい、面白いことやってる人いっぱいいます。
はい、
はい、
で今日はまず高専ってどんなところでしょうというお話をお伺いするんですが、はい、その前に新しいコーナーを先生設けますよね。でまずコーナーのタイトルどうしましょうということで知恵を絞っていただきました。はいはい、教えてください。まず高専宝探しというね、これがコーナー名ですね。
はい、はい、まず高専ってどんなところっていうところで、はい、どんなことをやってるのか、どんな人たちがいるのか、まあ実際にはそこで育ってくれる学生が宝になるところではあるんですが、はい、そういったことをですね、まず知ってほしいと。で宝探しってことは、まだ知られてない、埋もれてることがたくさんあるんですよと。ですから、こんな面白いことやってるっていうのをもうそのぜひとも探していって、皆さんにこう発掘して、
はい、
知っていただければと、はい、思いました。そのタイトルになりました。
はいはい、お話の途中でございますが、
はい、
地震の情報が入りましたのでお伝えいたします。先ほど10時15分頃強い揺れを感じました。震度3が三宅島となっています。今後の情報に注意をしてください。先ほど強い揺れを感じました。震度3が三宅島です。今後の情報にご注意ください。地震の情報でした。お話を続けます。で、宝がいっぱいあるんだろうと、
はい、
でその宝を担っている方たちがいらっしゃるということで、サブタイトルもつけてくださいましたね。花咲く町の技術者たち、これどういうようなニュアンスでしょう？
は
い、
これ函館高専ですね。この函館に、はい、高専がある理由というかですね、私たちがここでやっていけることということで、花咲く、その何でしょう、私たちもそうなんですが、学生が育ってた花咲いて技術者になってほしい、その学生が技術者としてここで花咲いてほしいんだって思いを、込めて、そのサブタイトルで、はい、
じゃあいろんなその能力を持って意欲のあって高専に来ている若い学生さんたちにその芽を伸ばして大きな花を咲かせてほしいんだという、
はい、
そういうお気持ち、
はい、それがまず一番です。
いや学生さんたちが聞いてないのが残念でもこれ後で学生さんたちも聞いてくださるそうですが、
ぜひ、
そうしまして、タイトル曲ですね、
はい、
今日初めて私このコーナーでねこの時間に聞いたわけですがいい曲選んでくださいましたね。どんな曲でしょうか。
ザ・ブルーハーツの、情熱のバラなんですけど、はい、さっきかかったサビのところ の, その、情熱の真っ赤なバラを咲かせましょうともうこのなんて言うんでしょうねそのタイトル通りというか、皆さんの持ってる情熱をここで咲かせて技術者工学者として育ってほしいと。当然そのためには私たち先生もその持ってるものはもう情熱ですよね、はい、やっぱり情熱やっていかなきゃいけないのでやりましょうと。
情熱がなかったらダメダメ
ですよね
先ほど今日初めてスタジオの方へお目に、はい、いらっしゃったんですけどちょうど安川さんの番組をやってて聞きながらいらして、はい、渡辺美里だとか言って
もう渡辺美里とボクシングの話ももうなんかもう
ハマってましたね。
軽くもう緊張しながら来ました
でさっきアーロン・ネビル の, ディス・マジック・モーメントとかけたらもうあれだってそれこそドリフターズとかも詳しいんだって言って
あれですね、ビートルズの前座をやってたという話ですね
先生今度音楽の話をしに来てください
、はい、音楽の話はまたそれでそういう面白い宝を持ってる先生も多分いると思いますので、
はい、まずそれでは今日、はい、皆さんに高専ってどんなところなのか先生の方から具体的に教えてください、
は
い、
まず高専の、どんなところというかやることというのは、はい、技術者の人材育成が完全に私たちの使命です、
はい、
ですから、その社会、産業界にですね、出て、リーダーになり得るところですね。そのもちろん技術的にいろんなものを持ってるのもそうなんですけどプロジェクトを立てられるプロジェクトをマネジメントできる、
はい、
そこまで含めた、技術者になるべく学生を育てるということはまず第一の使命だと思っています、はい、で第二にそのためにはじゃあ私たち自身が研究とかをちゃんと進めなきゃいけないんだと。ですから私たちがちゃんと研究をやって社会に役立つための何らかの研究をして社会に還元していきたい。でそれがそれを受けた学生がああじゃあこういう分野で私も将来やっていきたいなとかこういう研究をしたいなっていうふうにやっぱり思ってもらうようなことを私たちがまず背中を見せる必要があると、
はい、
でそれで社会貢献どちらにしても人材育成とかその研究とかで社会貢献していきたいというのがその高専の使命だと思っております、
はい
はい、
引き続き地震の情報が入りました。お伝えいたします。先ほど10時15分頃地震がありました。震源地は三宅島近海で地震の深さは20キロメートル地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されます。震度3が三宅村役場震度2が神津島などとなっています。なおこの地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えいたしました。技術者の人材育成というところで言えば先日来入学式のニュースですとか、はい、いろいろと報道されていました、
はい、
新時代のモデル校を目指すということで新しい科も新設されたわけですがこのあたりもどういう科があってどういうような学生さんたちがどのような学びをするのかを少し教えてください。
もともと函館高専には機械工学科、はい、電気電子工学科情報工学科物質工学科、環境都市工学科という合格があったんですね、
はい、
で、それぞれ、目指すことを勉強することがあるんですがその産業界のニーズだったり、今後の、高度化への対応ということでより高度なことを目指そうより、はい融合したその幅広く知識を得ようということで、生産システム工学科、
はい、
まずこれは、内容としてはその旧機械系電気電子系情報系のことをその何かの専門家ではあるんだけどもでも周りのことも知ってなきゃいけないということを中心に、それぞれの何の専門家なり本当にまんべんなくそのやって、ロボティクスの方行こうとかですね、
はい、
いろんなことはいろんなコースはなんか、10コースとかあるんですが、はい、まずそういうことでその生産システムとかそのものづくりを中心とした分野ですね。これが一学科です、
はい、
で、次に物質環境工学科、
はい、
これはもともとその物質工学科というところに今度高度化するときには、もちろん今環境問題ですよね、 はい、環境問題を考えていく必要がある。で、環境問題は物質だけではなくて、はい、当然どこの学科ももちろん考えてるんですが、物質として考えていけること、まあ、簡単に言えばあれですよね、土に返りやすいプラスチックとかありますよね。そういう材料を物質として作っていけるのも一つの環境ですよね、
はい、
環境そのものの配慮もそうなんですが、そういったこととか、その農耕連携とかだったり、その農業の中にもやはり技術というのが必要であって、相互にやっていかなきゃいけないので、そういったところにも高専の持っている技術っていうのを発揮できる、また、社会の中に還元していきたいというところで、物質環境工学科という学科が新設されました、
はい、
最後は社会基盤工学科なんですが、はい、まあ、これ当然ながらもうその我々の全ての基盤ですから、俗に言うインフラですか、そのまず社会基盤工学科ないと街づくりが進んでいかない、
で
その中では土質って言って、その土とかですね、はい、をやったりとか、調べたり、そもそも建物を建てるのに値する土地なのか、土なのかとかを調べたり、コンクリートですね。じゃあ次はコンクリートで建物を建てる。次に構造って言って、それがちゃんと正しい建物なのか。そして最後、次、じゃあ建物バンバン建てればいいのっていうところで、うん、そうじゃないよねっていう、都市の景観だったり、都市の計画性とかデザインっていうのは非常に重要なので、じゃあ、ちゃんと機能するためにはどういうふうな街づくりをしていけばいいか、また例えばここ函館は特に観光地ですから、ベイエリアに何か橋を建てるときには、何でもかんでも橋建てればいいのってわけじゃないですよね、はい、それなりに景観に合った美しい橋を作りたいとか、デザインっていうのはやはりもう重要なことの一つですので、うん、街づくりの一つだと。ですからそういったところを強化していって、社会基盤工学科っていう学科をやっていこうということで新設されました。
まあ、時代の変化に合わせて、はい、本当に社会に役立つ技術者たちを出していくわけですけど、
はい、
1年生、2年生、3年生、4年生、5年生という言い方でいいんですか？
はい、学年はそうです、
はいはい、でそれぞれ1年の時にはどんなことをやって、2年になったら、はい、3年になったらというふうに、うん、ちゃんとこう組まれているわけなんですね、
はい、カリキュラム 教育課程というのがありまして、はい、その目指すべき技術者になるためには順番にこれをやっていきましょうと、はい、それで、新学科の話をしますと、1年生の間は混合学級というか、その学科には配属されないんですね。まず入学した時には技術者になるために共通に必要な勉強をしましょう。だからなんて言うんですかね、部活で言ったらとりあえず走り込みと筋トレで全部やっていきましょうよみたいな
確かに
まず基礎をつけましょう。そっから野球に進みたい人は野球の練習をする、はい、サッカーに進みたい人はサッカーの練習をするという形で、まず基礎体力に当たるところ、
はい、
それが数学であったり、その一般のその教養の部分ですよね。国語力がなければいけない、はい、英語力がなければいけない、そういったところと、あと将来自分がどの分野に進むかというために、その今言った産学科の分野の内容をまんべんなく勉強して、全部必要なことなので、まんべんなく勉強して、その中でどれに興味を持ってもらうかというような、科目が入っています、
はい、
それと2年生になると学科を選んでいきますので、例えば生産に行きたいんだ、生産の中で機械に行きたいんだ、機械系のことやりたいんだ、いやロボットのことやりたいんだとかですね、やっぱり物質の方でこういう材料作ってみたいなとかですね、社会基盤の方で都市デザインやりたいんだとか、やっぱりうちのその近所の土地が心配だから土質やりたいんだとかですね、そういうふうに何かのこう希望を持って、進んでくれればなと思っております。
そんな風に高専のことを見たことがありませんでしたなるほどね。でも一つ一つがなんかどれをとっても私たちがこう快適に暮らすために大変必要な知識であり技術であるという、
はい、
そういうことなんですね。
そうですね、表に出る分野もあるかもしれないんですが、やっぱり工学とか技術って基本裏方ではあるんですが、でもそれが全てないとやっぱり支えにならないので、
はい、
どれもこれも社会に必要だということは確実にそうなので、あとはどのところで貢献したいかっていうふうに、はい、感じで進んでくれればなと思っています。
新聞の写真を見ていると、
はい、
まあ、女生徒さんも女子学生さんでもいらっしゃいますが、はい、皆さん緊張したスーツ姿の面持ちでいらっしゃいますが、大体エリアはどういうところから、どんな希望を持って学校に入学される学生さんが多いんですか？
はい、多くは、函館近郊からと、あとは、青森地区、はい、札幌地区ですねから来ています。で寮生、うち寮があるんですが、はい、だいたい300弱200の後半ぐらいなんですが、1学年だから40から50ぐらいは寮生がいるんですが、
はい、
それぐらいの比率ですね、市内と、近郊と、それ以外のエリアからということなんですが、はい、やっぱり皆さん中学の頃からある程度、技術者の道に進むと というふうに決めていて、例えば、もう最初からロボットを作りたいんですとか、新しい発電をしたいんですとか、私はの、あのこういうふうな例えば家族が、苦労しているのでこういう介護機器を作りたいんですとか、薬とかですね、新しい新薬のための物質をやりたいんですとか、あの本当にその街づくりですよね、こういう橋を作りたいとか、はい、こういうふうなことで、都市のことに関わりたいとか結構もうきっちり持ってくれていてありがたいことです
なかなかその中学校の3年ぐらいまでで自分の目標が定まらなくて、はい、まあ、とりあえずは大学を行こうかとか、はい、とりあえずは行けるところに行こうかというあのお子さんたちも少なくはない中で、なかなかこうちょっと期待外がありそうな学生さんがいらっしゃるわけですね、
はい、そしてあの先ほど言ったようにその1年生の中でいろんなその分野の勉強をしますから、それがやっぱりここって決まったり、あこっちも面白そうだってなるのはもういろんなこと感じてもらえるかなと、はい、
寮もあるということで、寮生活を送られる方も多いんですが、この間学校にお邪魔したら正面玄関、玄関入って、はい、まず校門入って随分広い敷地があったんですが、寮がその敷地の中にあるんですね。はい、どういう施設が整ってるんですか？
寮はそれぞれの部屋は、まあ、ほぼ個室で、はい、勉強できる環境になってまして、もちろん、お風呂とかあれですよね、炊事場はもちろんありますし、洗濯もすべてその、自炊というか何でしょう、一応一通り暮らしていける設備はすべてありますし、食堂もあって、はい、言い忘れました、女子寮ももちろんありますので、これ大事なことですね。
別だから、はい、別だから親御さんね、あの女子の
すごい綺麗な女子寮が、
はいはい、ありますから今度イルカ号でちょっとお邪魔したくなりますね。まあ、中学校ぐらいまでは優秀なお子さんっていうのは、はい、そこそこあの楽々お勉強もしてきた方も多いと思うんですが、はい、その入ってからが大事ということで、今はきっちりとその勉強するという習慣づけも寮の中では行われているそうですね。
そうですね、寮の中で、特に1年生に関しては、はい、一斉学習時間といって、1日の中 の、 その夜ですね、何時から何時までというところで、ちゃんと勉強しようと、であのその寮 の、 その担当の方がちゃんとそこにいて、あのもちろん宿直の先生もですけど、あちなみに私今日は宿直なんですが、
すいません、
でそれを見ながらそのちゃんと勉強していくと、で、まあ、あの集団なので教え合いながらでもいいんですが、まず勉強するというその机に向かうという習慣というのがあります。で、はい、だから、市内生はその代わり学習支援室というところがあって、もしちょっと勉強が授業が分かんなかったところがあったりとかすると、学習支援室というところで同じようにその机に向かう習慣はもちろん得られますので、うん、そのなんて言うんでしょうね、やっぱり習慣づけですよね、うん、あの能力だけでもう難しいんですね。やっぱりある程度今まではもしかすると授業をポンと聞いてるだけで分かっでテストでも80点100点取れたかもしれないんですが、必ず難しくなってきた時には机に向かって努力する、あとうちレポートがちゃんとありますから、レポートっていうのをこう書く習慣をつけるということで、はい、やっぱり毎日もう時間の長短じゃなくて必ず机に座って勉強するっていう習慣が大事なんじゃないかとは、うん、はい、思いまして、こちらのうちのその寮務員っていう組織でもきっちりやっていただいてて、で学習支援っていうのはその学内のその中で、それとは別にまたその机に向かってもらう勉強するっていう習慣づけをするということで、はい、今取り組んでいるところです。
それはあの高専に限らずどの方々にも必要な、
全くだと思います、はい、
ダメなんですってね、一個わからなくなったらもう追わずに次に次に進んでいくと必ず崩れちゃうんですってね、
はい、あの独立している科目ならともかくこれが分かって次行きますっていうふうに、あの先ほど、その目指す技術者のためにカリキュラムがあるって話があったんですが、やっぱり積んでいくんですね。ですからここが分かってこれ行きましょう、だから分からないままおろそかっていうのはやっぱりよろしくないと、まあ、当然今までもそうですよね、小学校の算数から含めても全部そうなんですが、はい、これは高専に限ったことではなくて全てだと思うんですが、まあ、そのやっぱり、ちゃんと一個一個クリアして理解していきたいなっていうところで、はい、はい、
だんだん小さくなってるんですけど
ちょっと話があるんですけど、いやいやいや、真剣な
ところですけど、いやでもね、すごい大事なことで、今ちょうど新学期始まってらしてて、うん、ここあの、まあ、ご父母の皆さんですとかね、あの大人の皆さんがもし聞いてらしたら、そういう習慣づけが大事だということを肝に銘じて子どもに伝えた方が
いや本当によ
ろしいですよね、はい、先生。 はい、今日は初回ということで守屋先生のご専門のお話はまた回を改めてお伺いすることにするんですが、せっかくの機会ですから、まあ、初回、皆さんにこれだけは僕は伝えて帰りたいということがありましたら最後に、
はい、はい、おそらく次回とかにまた、その話をしてくれるかなとも思うんですが、はい、函館高専ではですね、その地域への、貢献とか、科学の面白さっていうのを伝えたいということで公開講座とか出前授業も数多くやってるんですね、はい、そろそろ、本年度日程調整が終わって、ホームページ等で公開されると思いますので、はい、例えば魅力的な講座がたくさん あるんですよ。これ去年の公開講座とかだとですね、はい、女子中学生にリップクリームを作ってみようとかですね、はい、天文ですね、星と宇宙をちょっと勉強してみましょうとか、うん、その高専って理系と思うかもしれないんですけど、実はこの中国語の話とかだったりですね、
はい、
文系のその面白い話、これ面白いところでは柔道教室なんかやったりですね、やってますし、例えば私とかは、料理が結構好きなので、自分の趣味の話も含めて科学でアイスクリームとかパンを作ったりとか、
そう、ちょっとタイトルだけ教えましょうか。花嫁修行もサイエンス、科学でパン作り、科学でアイスクリーム作り、科学で美味しいオムレツ作り、うん、ちょっとこれ良くない？行きたいですねこれじゃあ来月あたりになったら日程なども決まる、はい、ということで、ご紹介させていただけるように、
はいはい、私の方も今年料理シリーズで今度黄金チャーハンですよね、
行きます、
はい、黄金チャーハンの謎を解くっていう親子講座なんかも考えてますのでぜひよろしくお願いします、
はい、で最後にお礼を言わなくてはいけないんですが、はい、今日先生お土産を持ってきてくださって、
はい、
すごい綺麗な空色、水色のこれ不織布でできているんですか。
そうですね、はい、
で、
はい、高専エコバッグです、これ
エコバッグ、はいはい、さっき先生が生協に行くぐらいだったらこれで OK っておっしゃった
で持ち運んで可愛、はい、いので普通に持ち歩けると思うんですよ。
で可愛らしい、はい、エンジョイサイエンスって文字と可愛、
はい、
らしいイラストが黄色で描かれているんですが、これをデザインした先生が実は
そうですね、次回、いらっしゃるうちの誇る、はい、ファンタジスタ、小林先生がいらっしゃると思いますので、それ確かベンゼン君、名前がくんっていうかどうか分かんないんですけど、ベンゼン君っていう確かキャラネームがついてますので、
確かよく分かんないキャラですけど、はい、
ゆるキャラでうちのゆるキャラです、
はい、本当ですか。じゃあ次回は小林先生ということで、はい、楽しみにお待ちしたいと思います、
はい、ぜひ面白い話が聞けると思います。
はい、今日から今月から始まりました函館工業高等専門学校、まず第1回は守屋健二先生に高専ってどんなところ、何しているところというお話で、テーマでお話を伺いいたしました。かなり分かってきました。守屋先生ありがとうございました。
今後もまた
よろしくお願いします。